はい。それでは、今日の箇所、短い箇所ですけれども、これ聖書全体にわたってずっと一貫して、流れているものですね。最初の文がそうですが、死を、それならっていうのはこの6、7を受けてるわけですね。手前の。私たちの生涯、この生涯、命、英語でもライフっていうのは、命、それから生涯ですね。毎日の命から、それからその命を生きる生活、生活とか、命とか、生涯といういろんな意味で使われる言葉です。ですから、この生涯、あるいはこの命、あるいは生活、本当にわずかだと。見前には人生も無に等しいぐらい、本当に短い一瞬。しかも、何も良いこと本当にはできない。立っているようでもみんな消えていく。立っていない。パッと消える。影のように消える。それなのに、みんな、その影のような不思議なのに一生懸命必死になって敵対したり、ああいう戦争になったり、権力でいろんなものを積み上げようと。まあ、それで戦争になるわけですね。自分の名声を、戦果を上げて、名声を高めよう。こういう、本当に個人のすごい、虚栄心、名誉心が、ああいう、太平洋戦争の発端の、盧溝橋事件なんかにもですね、起こったわけですね。あるいは日本中心主義。こういうことを言うと自分が非常に高く評価される。ということでですね、日本のため、日本国のため、と言いながら、全部特定のほんのわずかの人が、こうすれば自分の名声が上がる、権力が上がると。さらには、そういった出発点を保有、本当にごく少数のものが思い上がって、政府でもそんなに全国的に中国を広大な舞台して戦争にしたらとても負けの当たり前だと、良識持っている人もいるよ。あるいは、一般の人でも学者でもおったんだけども、そんなのを蹴散らすように、まずそういう事件を起こす。そして中国が先にやったとかいう口実をつけて攻撃に入って、でどんどん自分をやっつけてやるんだと。それを見せつけるために、本来政府が見入れもしてないことまで先端におる一部の軍人が、名声欲のために攻撃をどんどん拡大していくと。そしたらマスコミもそれ一生懸命褒め立てるというふうなことで、後から政府も追にしていったと。まあそういうふうに元を正せば、ほんの一人の人間の名誉心や権力欲、で、膨大な人たちが死んだり、大怪我をしたり、一生見たくせにされる戦争が起こっていくわけですね。今回のプーチンとかいう人がのですね、大きな経営心、名誉心。そしてまたその、ゼレンスキーもそうですね。初期の段階で必死になって止めようとして和平交渉すればいいのに、すぐに EU とか日本やアメリカいろんなところ行って何をかって、平和のために必死に交渉してくれと、一緒に交渉に勝ってくれと、言うんならわかるけども、武器をくれ、武器をくれ、くれんやつはけしからんじゃないかと。いつをそっちを国結ぶのかわかるんだと、なんかいう感じでですね。武器をくれ、武器をくれっていうねだりに行くために行って、それでもますますひどくなってきたわけですね。それでおびただしい人が死んでいってるわけです。死ぬだけでなくって大変な苦しみにのたうちながら、ですね。苦しみながら死んでいく人が多い。そういうことで、みんなこのようにですね、本当は影のように虚しいんだから、本当に実態をしっかりと掴むために力を入れたいのに、名声と権力みたいな影のようなものに、これを一生懸命積み上げているということですね。プーチンもこのうちに勢力が良くなるか、内部から大きな反対が思いがけなく起こったり、それでなくても必ず死んでいくわけですね、病気になって。でそういう虚しいのにみんな無意味なことに必死になってやっていると。ちょっと見たらみんなそれに押し流されているということで、でそれなら何に望みをかけたら良いのでしょうという。 この疑問はですね、大なり小なりみんな持つわけですね。今言ったような一部の締められる国の方の貧しい人たち、平和な家庭、貧しいながらも平和な生活をしていた人、次々と、また蹴散らしていって、反対する者は銃で撃ち殺したり、拷問したり、そういうことを平気でやってるような人は、もう何と、今目先のことで勝つんだと。あるいは上官名とかの仕方をやるんだと。もう特に何も望むない。今のロシアに派遣された軍人たちも、貧しい中からお金を余分に要求やるんだということで借り立たれた。今度は絶対に引き返すなというようなことまで言われたりしてですね。もう上官に機械のように従って相手に必死に打ちかかっていくしか望みがないという。戦争っていうのは本当にも虚しいことで、大罪悪で人を殺す、あるいは大怪我させる。あるいはみんなが住んでる家に爆弾を打ち込むと。そんなことにちょっとでも多くの人を殺すという望みをかけるというふうな、どんどんどんどんと目的が悪い方に向かって行ってしまう。平和の時に何を望みにするか。というと、そういう戦争もない食べるものを十分たらく食っているような国、アメリカみたいな国では、野球に必死になってですね、一本の棒で、ボールどれかポーンと飛ばすかという、本来は子供の遊びであった野球なんかに、大企業が血まなこを上げてですね、莫大な金をして買い取ろうとする。まあ、商売道具になってるんですね、法人選手も。10年で1000億円も値打ちがあるんだと。とてつもない金額で、一方では8億以上の人が、1日の食料さまともに食べられないという、貧困の中におるにもかかわらず、そういうふうなことに、まあ、獲得に血眼をあげると。そういうふうに、ちょっとでも夢の選手を莫大な金、買い取ったら、そしたら自分の血も上回る儲けになる。そんなことに望みをかけてると。それをマスコミを見せてくれですね、視聴率が上がることに望みをかけて、ディレクターも、そういうのを、本質的に本当つまらんことですね。ボールをどれだけ投げ込んだのか。死のうとしている人はいくらでもおるのに、何十万何百万という人が家も追われて生活もできないと。生きるかどうかっていう状態の時に、ボールを遠いところまで投げ込んだ、大喜びで莫大な金を使う。本当にそんなことは、どれほど意味があるのかと、まあ、考えたら、すぐにわかるようなことですね。それに、人が待ち望むまで一体何に望みをかけるかっていうのは本当に千差万別で、あるということですね。で、どこを見てもそういうふうにですね、望みは虚しいと。統一教会なんかはキリスト教の名を語って、そして日本の政治界を牛耳ってやろうと。共産党は絶対やっつけるんだと。戦後、捕虜になってた、あるいは文鮮明という人が、キリスト教を入り口にして利用して、そして作り上げた異様な宗教が、原理講和論って書いてある。まあ、ほとんどの人は読んではないけど、私は韓国の人が、ちょうど徳島大学の医学部の1年間の講師として来られた時に韓国人の会があって、その時にそういう人を、その医学部に来られた人から紹介されて、統一教会に入ってなんとか、まあ私も加わって話して、行くように したいと。だから、なんとか働きかけてほしいということをあって、で、週に1回ですね、2時間ぐらいかけて、定期的にずっと原理講論と政治はどこが根本的に違うのかと。まあ、そういうことをやっていって、まあ、最終的にはその頃統一教会から離れることができたわけですけども、そういうことで、その反響ということで、岸信介、当時の首相のすぐ近場にその、文鮮明が住んで、そして、岸を巧みに利用して、その息子も、そしてその孫である安倍晋三っていう人間も、それから衆議院議長とか、いろんな自民党の有力議員とかに、 そして自分がイエス・キリストなんだと。そういう、まあ、異常な権力欲、支配欲っていうのに言った人に、世界で日本人だけがああいうふうに政府の中枢首相からずっと代々支配されてきてしまったと。そういう、まあ、野望にですね、そんなことに望みをかけた人にみんな引っかかったと。非常にたくさんの人ですね。まあ、こういうふうに非常に世界を滅で日本を支配してと、支配してと。そんな大それた気持ちも戦前は日本が東南アジア一帯を支配しようと。そういう間違った望みを持つから世界がこういう大混乱していってきたわけですね。で、小さなレベルの子供は何を望むか。やっぱり有名になって、プロ野球の選手になって、ああいう有名になりたいとかですね。で、最近では IT 関連の企業を起こして、一躍のし上がりたいとか。まあ、とにかくこういうことで、あるいは俳優になりたい、歌手になりたい。で、そんなことをしたとき、ジャニーとか宝塚歌劇とか有名なとこ入って、中では散々いじめがあったり、非常にひどい悪いことがずっとなされて、何十年と。そういうどこを見てもですね、いろんな望みをついたみんな子供の時代から大人になって政治権力者から、いっぱいあるけど、もう間違った望みが渦巻いているという感じですね。そういう中で、一般の世間の評論家とかそういう人たちも、本当に中心にある大事なことに一切触れようとしない、知らないからです。で、本来また外れのことばっかりを言ってるということになりますね。で、その中でこの聖書、旧約聖書から始まって3000年以上も前、アブラハムは今から3600年も、はるかの昔3700年も、そんな人からですね、全世界にずっと通用する。何千年もですね、通用ずっと変わらないで、これにこそ望みをかけるべきだ。こここそ本当の望みがあるということを人間の思想、考えたことじゃなくて、論理的に考えていったこと。そのまた別の人は論理的に、さらに頭の良い人が考えて、いや、それは間違いと。いくらでも議論になる。いや、お前が間違うと。あれは、これが、反論がいくらでもある。とか、そういう反論すべて超えたところで、神様が直接啓示したと。そしてそれを書き綴られたのが聖書だと。啓示ということと、だから思想ということは大きく根本的に違うわけですね。思想というときは人間が考えたものです。神様も与えられた能力です。啓示というのはその人間が普通に考える論理を超えたところで、あるいはこの目で、肉眼で見えない普通のこの器官と、生物学器官としての見える聞こえない声を聞き取るという、そういう特別な能力を与えられた人、あるいはそういう能力は普段使ってもなかったけど、パッと与えて、そして霊的に神様の声、聞き、また見ると。そういう人たちが結集っていったのがこの聖書であって、だから他にも仏教とかイスラム教とかいろいろあっても、その影響力も当然のことは断然違ってきたわけですね。全世界に行ってもあるっていうのは、本当にこのキリスト教、キリストの関する啓示、あるいはキリストそのものですね。だから、ほとんどの人は何に望みかけたりなかった。これはこうだということを確信持って言えない人が、特に日本で 99% という圧倒的に多いわけです。まあ残念なことに日本のマスコミ新聞、あるいは評論家、学者たちも全くそういうことに触れない。わずか 1% だから。そんな人相手にしても、あるいはそういうことを、いう新聞関係の人も、マスコミ関係の人も、いろんな芸術関係の人も、そもそもこのキリスト教の真理を知らないわけですね。だから言うことはできない。だから言っても、見当違いのことを言ったりしてるよ。まあ一般的にしばしば見られる、ある程度有名なとされる小学科でも、一神教のキリスト教でユダヤ教、ああいう戦争が起こる、これが気づかれるんだとか、まあそれはイスラム教とああいうことを起こすんだと。だから仏教みたいなでね、複数のいろんな多神教がいいんだなんて、そんなことを、まあ堂々と言ったりしますね。この人たちはキリスト教ということも何が本当にキリストの中心か知らないからです。 もし本当にキリスト教ならキリストの教えだったら、一切武器は取るな。イエス様もパウロやピストたちも一切武器を取って人を殺してはしてないわけです。自ら逆に殺されたわけですね、殉教。本来のキリストの教えは武器を取って戦争する、テロをすることは一切教えてないわけです。本当のキリスト教というならですね、テロと疑心、戦争したりすることはない。だからキリスト教を名乗って戦争する人、本当にキリストのことを知らない人たちがやってるんだって、それをキリスト教だということ自体が大きな間違いなんだけど、そういう間違いを堂々と日本の有名な評論家たちも新聞やで書いたり、テレビで話したりしてるんですね。キリスト教やイスラム教、みんな一神教がそういう戦争やりしたりするんだと、スカランとか言って。そんな戦前の日本どうなるか。仏教と神道だった。それがああいう残虐なことも、わずか15年って2000万殺したと。まあそういうことですね。まあ多くの人がテレビで NHK が言うてるとか有名な評論家が言ってると言ったら、あ、これ本当だと思う傾向が強いわけですね。聖書に関してほとんど知らないです。仏教の経典についても知らない。イスラム教もほとんどの人は知らないんだから。まあ、そういうことで、そんな浅はかなですね、キリスト教も戦争したから、キリスト教の教えというなんで戦争するかということです。戦争する、肯定するのは本来キリスト教はないわけですよね。キリストも人たちも一切言ってないわけです。教えのところにもないわけです。だから、まあそういうことで聖書をきちんと正しく読むということは、世の中のこういう様々な間違った評論や解説に信じ込まされないために非常に大事なわけなんですね。私たちは自分だけの平安という狭い中でこもるんじゃなくて、世の中の大きな流れに対してもですね、絶えず私は関心たちを持って間違った風潮が言ったらそんなことを信じないように少しでも関わりある人にも説明し語り、あるいは印刷物を渡し、そしてそういうことにならない人が神の国を来てくださいという祈りでもあるわけですね。御国を来たらしたまえと。で、皆を崇められますようにと、崇めるというのと本来の聖とすると違うんですね、概念が。みんなが聖とされる、全く別格のものと、要するに偶像崇拝していけないという、旧約聖書の実家の最初にあることと本質的に同じことが、みんなが聖とされる。全く完全で、記憶、そして正義、愛と真実を見せているものが神様なのに、他の神が木でも狐でも狸でも、ギリシャ神話でも、悪いことをする人たちも神の使いだと。神々が悪いことをする。日本だったら未だに中国人とたくさん虐殺したような焼いた、気をつけて焼いたような人たちも靖国では神として拝まれる。そういうのが聖とされてない。全く別格としない。人間そのものですね。家康の男が残酷なことを非常にたくさんやってるわけです。それも神と拝むっていうことは全く神様別格だとされていないわけです。要するに偶像に過ぎない。神ではないものを拝む。だから最初のみんなが崇められますようにじゃなくてみんなが聖とされると。いうのが本来見たということを以前からも言っているわけです。そういうことで、靖国で死んだ人の神と英霊、優れた霊とここにも望みをかける。全く無意ですね。まあ山がある。それも神様だと。富士山も富士山神社っていうのがあって、富士山が御神体だと。富士山の石ころを掘れば全部そうなる。木が全部そうなる。全体が神だからね。富士山を拝んで、富士山を助けてくださいって。何が助けるかというね、富士の火山を助けるところは、いつかボーンと増やした関東で埋まってしまうぐらいなわけです。まあそういうふうに、間違ったものを神としても全く意味がないっていうことを、学校教育、小中高、大学っていっぱいやっても一切教えないのが日本ですね。ですから、この八節のたった一言のようなけれども、読んだら一瞬で済むわけど、ここにですね、日本の国民性も、キリスト教の本質も、みんなかかってるわけです。何に望みをかけるのか。それは天地創造して、しかも、出エジプト記の34章にはっきり書いてあるように、慈しみの神、愛の神、真実の神。そういう、で目に見えない永遠。そういう神様に望みをかけるんだと。そこに、町の同じこと平行法で。てるわけですね。 この、だから一言、本当に大事なことで、で、クリスト者になってもなおかつですね、褒められたいというのが大事。人間的な好き嫌いの感情で動かされるということは、その人に望みをかけるようになるんですね。好きな人の言うた通り、ご機嫌取りに、そこに望みをかけるようになるので、本来キリストって誰が好き、誰が嫌いとかいうようなことを、こういうのがキリストされて、嫌いな悪い人のためにも良いと。良い人だったらそれ良いってか、ますます広がるように。良いってて、本当に多少なんですね。神様のような真実の間で持てることは誰もないわけです。だから、いいなと思って近くで撮ったら、なんさたあの人じゃないかと。あれ、わからなかった欠点までわかってくるっていうのが、ここ多いわけですね。そういうことで、私たちは、本当に望みをかけるっていうことは、そういうことすべてを超えた神様ですね。誰かを待ち望んだり、神様、キリストも待ち望む。それで最初の歌と。来たり来たりクリスマスだけじゃなくてですね、ウェニウェニエマーレと。来てください、来てください、主よと。それは全ての人に当てはまって一番良い願いと祈りということで、神様は聞いてみてくださっているわけですね。まあ、宣伝のキリスト教の人もですね、日本キリスト教団統合されたトップの人ですらもう、キリスト教団議長。あの侵略戦争、聖戦だと言って。みんなこれをクリスチャンもキリスト者も率先して一緒に助けようと。あの人、大量の侵略戦争を、国民全部がですね、クリスチャンも含めて後押しをしようと。そういう宣言を出したぐらいです。だから、キリストを信じるからといって、時の風潮に押し流されていって、他のことに望みを置く。日本が勝つとか、侵略じゃない。こんなことに望みを置くように、あの、有名な作家の三浦彩子さんも、戦前もその誤りに全く気づかないで、一生懸命生徒たちを戦争行って、そして中国をやっつけるんだと、教えていた。ハットリが敗戦になって、いかに間違ったことを教えたか気がついて、深く知らされて、教義をやめたと。いうことは、お料理に行ったり書いたりしているところですね。私たちの徳島聖書キリスト集会の一番最初のきっかけを作った人は、横浜から徳島に香川という子に紹介されたということで来て、で、徳島の親が捨てた、親がいないような子供たちの施設の徳島学院で長、徳島学院長として赴任したわけですね。徳島に誰も知り合いおらなかったけども。で、キリスト教のことを教える。年寄ったら、まあ、一年の年齢して、県立の施設なのに特定の宗教のことをしちゃダメやと。って言って、院長から別の部署へ、まあ、転換しようということになって、そんなために来たんじゃないということで、ほんのわずかの期間だったけども、2年ぐらいとか、そして横浜に帰ったんですけども、そのわずかの期間に、何人かおった5、6人おった無教会の人たちに話をして、一緒に徳島聖書研究会というものを立ち上げたわけですね。でそれがずっと今、まあその次、太田さん、10年ほど、またスマトンさん、で私はスマトンさんと、その、50歳違いの人でしたけども、30年間一緒にして、そして、そもそも定められてから、私が、まあ、代表となってしておるわけです。で、彼もですね、堤さんも軍人だったわけですね。まあ、しかしたら、早稲田大学出て、有力な軍人だったけども、その時にはその戦争悪いこと、本当に気づかなかったというわけです。それで終わってから、いかに自分の、そういった軍人との人が虚しかったかと、今回という、影のようだ。確かに立っていたと思う。本当に立っていなかった。そこで非常に深い、悲しみ。あ、自分深い罪を犯してしまったと。もうそこから、この何に望みをかけたらいいか、本当に神様だ。ということを一層強く知らされた。で、生涯を、まあ、伝道ということに捧げるようになっていったわけですね。ですから、これは、私たちの毎日の生活をうっかりしたらですね、キリスト以上に他のことになんか望みか、この世の楽しみや、交流や会やら、 そういうことに重点を置こうとすることが起こりやすいわけです。他の人みんなそうしてるから、飲んだり食べたり、お話し合い。でもこういう聖書の支援の場合は、本当に神だけに望みを立てるって言ったけど、言ったら、殺されてしまうような中を通ってきたんですね。それぐらいこの問題は、時と状況においては、日本だったら天皇は神だと、拝めと。いや、本当の望みは神様にあります。キリスト様ですと。ただそれだけで激しい拷問や、刑務所を掘り込まれて、殴ったり蹴られたりするという。運命が根本的に変わるほどの重大なことがローマ帝国でも起こったわけです。ローマ帝国の殉教の記録が古代恐怖全集っていう中で、の中の一環として、教文館から大前に発行されたのがありますが、ローマ皇帝が自分を神として拝めと。ローマ皇帝神だと。ただ言えばいいんだと。そしたらお前助かると言われても、今まで導いて本当に良い霊的賜物を与えてくれた主イエス様をどうして裏切ることができようかと。と言って、エゴエイミ、クリスティアノスと。エゴエイミ、私はクリスト者ですと。ということをやめなかった。ただほの一言で、キリストに望みをかけています。それだけで死刑になった。小さな子供を。そのぐらいこの問題はですね、時と状況においては本当に命がけのことになってきたんですね。読んだら簡単なことに、一瞬で読み、何でもないことでないわけです。そういう重要な問題なので、私たちも日常をうっかりしていくと、この今のような遊んだり飲んだり食べたり、スポーツだとか何とか言って大々的に報道される中に浸っておったら、だんだんとですね、本当にキリスト様が断然それはるかに抜きんの別格のものだということを忘れてしまって、スポーツ心だとか食べ物とか何だとか人間的な遊び、そういうことの方に望みをかけて重点を置くようになってしまうわけですね。そういうことで、聖書のことはたくさん読んだから、それだけ力をつくんでも何でもないんですね。たくさんいろんなことを知ったから、ここはこういう、ここはこう、誰それけでいつ頃書いた評論がこういってこう、そんなこといくら知ったからとって力をつかない。自慢話になって。知識は人を誇らせ、神様の愛を受けると初めて神の喜ばれる。言われるとですね。で、ここですぐにこの八節の、その後ですね。で、この言葉だからたくさんいろんなところで、まあ、出てくるわけですね。このこと、すぐ後にですね、すべての罪から救ってくださいと。お前、神知らんと同じだと。同じこと一人じゃないかと。と言われないように、すべての罪から救ってくださいと。いつもですね、罪っていうのは、神様の真実や愛に背くこと、みんな思いから全部罪っていうから、どんな人でもいっぱい、まあ、かけつ限りなく毎日、含めてあるわけですね。あの人のために祈ってなかった。この人も祈ってなかった。この人も祈ってなかった。いくらでもあるはずです。悪い人のためにこそ祈る。その悪い霊が覗かれて良い人になる。近所の人どころか歩いてる人、車でも電車でも見かける人、見かける家、みんな一人一人、ここに神の国に来ますようにって。これ、キリがないわけですよね。だから、祈るっていうことは本当にキリがないぐらい奥行きがあるわけで、時間があったらテレビを見るんじゃなくて時間があったら祈ると、そういうことが本来、まあキリスト者の神様も祈ることはですね、その人に良いことが来るようにって神を待ち望む。で、神様は自分にも来てくださるように同時ですよね。誰か祈ることは自分神様と結びついてなかった祈れないから、まあ、そういうふうにいろんなことで、このことが毎日の生活でつながってくると。そして、この、後でですね、実説で、私は黙して口を開かない。これは三節にもあったわけですね。私を口を閉ざして沈黙する。 これは前に言いましたが、二節で、神に逆らう者って訳してあるけど、悪人、悪しき意図を持った人がすぐそばにおると。だから、うっかり言うと余計にその悪を刺激して、もっとひどくなって自分に突っかかってくる。多分自分も言い返すようになる。そしたら余計にひどくなって自分も罪を犯す。だから口を捨て沈黙しとこうと。じーっと引きで黙っておったけども、今度はですね、どこに向かって言葉が出た？神様に向かっていった。まあ、これが本当なんですね。人に向かって言いたいことある。干して言いたい、向こうとも言い返し、また言い返したら本当に、まあ、戦争もそうですね。両方が根拠く武器を使わないで話し合い。その話し合いのために、いろんな国の人も助けてもらう。まあ、戦争が起こる前に、2年ほど前に、前も言いましたが、ドイツの当時のメルケル首相とか、フランスの首相も、ですね、大統領も、責任者もですね、トップ、フランスとトップになって、トップの人が仲介して、そして、プーチンとゼレンスキーの話し合いの場を設けたんですね。だけど、まあ、一切譲らなかったんじゃないですか。ここで話、クリミア半島をですね、半分にしてでも、そこで人々の宣教をして、ロシア人も両方多いわけでも、かつてソ連の国だったわけなんだから。教会から向こうでロシアの方に石油を移したい人はそうなる。ウクライナの方に移したい人はこちらにと。こういうふうな話をして、半分領土でも切っとったら、今のことは一切なかったわけですね。半分領土するも比較になる絶大の損益をたくさんの人殺されて、地雷がいっぱい何十年かと取りされない。うかうか農業しよったら足ばかされて飛ばされて、もう毎日の死んで起きやすい。それがずっと起こるんですね。そうなんじゃ何十年かかってまだ未だにベトナムでも起こったり、ワフツ弾がですね。あれだけの市街や町破壊されて、水力の発電所まで破壊されて、家もいっぱい壊されて、それが国を守ってるのか。たくさんの人がですね、もう逃げ出してるわけです。まあそういうふうにですね、両方が自分の権益っていう、自分の地位、それを守ると本当にこんなことをした国がどうなっていくのか、人々どうなっているのか、戦争になったらどうなるのか。で、あの事態になって、例えばゼレンスキーがもうこれやっていかんと、ヨーロッパの、アメリカの援助もなくなった。降参したら自分が率先して逮捕されて、どんな刑罰なのかな。昔の天皇もそうだったわけですね。もう絶えずそういうふうに戦争っていうことを、一部の人は自分がっていう人がおるから、民衆が犠牲にされていくわけです。まあ、そういうふうに、この世の道もですね、みんな神様に、真実の神様に思いかけて、たった一人でも殺されないようにしようと。貧しい人が、人を殺すようなことに誘発されないようにしようと。戦争っていうのは誰かを殺しに行くわけです。で、自分も殺されるから。誰だって人を殺す、知らん人をですね、敵でも本来何でもない人を、相手の人また、ウクライナの人も、年寄りでない限りはみんな、後悔出たらいけないんだと。命令されて仕方なく聞くわけ。そしてそれを撃ち抜く。だから本当にまあ、そういう意味では、ほんの一部の人は強制して、あ、打ち合い、殺し合いをやらされようということですね。まあ、これをまあ、みんな、人間の根源的な罪の根源である、自分中心という思いがある。自分の安楽、自分が名声を得るために望みをかけている。そこからああいうことが起こるんですね。だから本当に、たった一人でも、要は見捨てられた人でも神様キリスト様はそこに行って癒し、語りかけ、手を差し伸べると。その心があったらなんでああいうふうにですね、何も関係ないといけない爆弾をいっぱいして殺していく戦争ができるのかということです。こういう本来の聖書の精神と最も対立するのは戦争という大量殺人を両方がし合って、勝った側の堀を褒めたたえると殺人を。今のような時代に私たちは、新聞マスコミも、明白な政府の方針に反対するようなことを言ったら、行動がますます減ると。しからんと逆に大きな批判が待ってる。 そういう風潮にありますので、こういったことはですね、本当に重要なことなんですね。何に望みをかけるのか。で、この人もですね、身の回りとか、神様に向かって語り出すと。これが本来私たちのあるべきことで、人に向かっていくら言ってもまたこうしてくるから、あるけど、神様に向かって叫ぶと。で、この人もですね、人に向かっていうの苦しくなって、ほんとこのけど、向いてですね、神様に向かって言い出したんですね、4節5節であるように。人間に対していくら言われても黙して甘んじておく。これキリスト様のことで、裁判の時でもピラトが不思議に思う、非常に驚異的だったと。どんなに悪いありませんこと言われても言われ、じっと黙っとった。ということですね。そして、その前の日、前日に言えように、本当に神に向かって必死に祈り語ったわけですね。まあ、こういったことは、そういうキリストに関する部分的な予言にもなっておるということです。で、この神様に向かって待ち続けるっていう姿は、だから、詩篇やその他のところにたくさんあるわけですね。で、これは、この39編のすぐ次にある40編にも最初から出ています。40編の最初の節、2節になっていますが、主にのみ私は望みを置いてた。そしたら主は耳を傾けて聞いてくださったと。このたった一言簡潔にしてあるけど、どれだけ長い期間希望を置き続けてきたかは書いてないんですね。希望を置いて叫んでも叫んでも相当時間が経ってが呼ぶ気もそうですけど、長い苦しむ時間が経ってからやっと聞いてくださったと確信持てるようなこともあったりですね。そういうことです。でその他にも、前のところにもすぐちょっと近くだけで言えば、詩編の37編にもですね、7節や9節、沈黙して死に向かい、主よ待ち焦がれよ、この訳は良くないと、ですね。なんち、壊れるという表現もまず誰も使わないと思いますね、クリスト様も。私はね、神様待ち壊れとんですよ、と、こんな言い方は。壊れて焼かれるっていうわけで、劣化がついてますよね。大使論で死を待ち望め。これは別の訳は本来この方がずっと自然ですね。日本語としてはですね、あまり聖書的じゃない訳ですね、待ち焦がれるだなんて言い方は。沈黙して死に向かって耐え忍んで死を待ち望めと。ということですね。だから、悪いことをする人や非常に豊かな人で、羨んだり、苛立ったりするのはそれを見るなと。そうでなくて、旧説の主に望みを置くと。wait for 主に望み。主に希望を置くもの。こそは、この地を継ぐ。これは新約では神の国を受け継ぐということになっていたんですね。この旧約聖書の場合は、カナンの約束の地を受け継いでいくんだと。神様の約の地、約の地。その約束の地であったら権力からも奪い取る。悪いも奪い取る。いくらでもあってきたわけです、歴史的に。だからイエス様はですね、それは、地を受け継ぐこの地というのは、旧約的な神の国なんだと。霊的な地なんだと。ということで、まず神の国を求めようと。という血肉は受け継ぐものではないということで言われるとですね。それを読み替えることも大事ですね。 イエス・キリストを指し示すから。そういうふうに、このことで、最初から最後までずっと満ちてるんですよね。闇と空虚のただ中に、この今日も空虚っていうのがあったと思うんですが、混沌というのも本来の言葉の言葉、混沌の流れって訳されて英語訳ではほとんどないぐらいですね。みんな米感と、ということですね。何もない空虚、あれ荒涼とした砂漠に何にもないようなところ、真っ暗闇と、そういう中に光が、確かに与えられた。だからこそそこに望みがあるんだっていうわけです。だから、創世記の始めの言葉もですね、そういうことなんですね。どんなに山が暗くても、神様光あると言ったら光があるんだと。そこに望み、だからこそ望みがある。私たちも将来見て真っ暗だと。周りを見て真っ暗だと。でも神様光あると言ったら、本当に、光があるんだと。最終的にこの光だけが続いて、すべてを神様の全能の見てによって解き、全部光の世の中にしてくださると。霊的な意味でですね。この体も今は私もこうあるけど、あと何十年もしないうちに必ずなくなる。あるのは、キリストの見えざる栄光のような姿に変えられて永遠的に存在する永遠に命を持っていると。同じようにこの世界も、今は目に見える宇宙系。でもこれもある意味で仮のものや。私の人間の本質的はこの肉体ではないわけです。これは死んで焼かれたらなくなる。目に見えるものは儚いんですね、この影のよう。地球もなくなる、太陽もなくなる。でもなくならないも太陽や地球がなくなってもあるもの。それは神の国なわけですね。聖書ってそこまで見越した上で見抜いた上で書いてあるわけです。だからどんなに深いところを使われても奥を使われてもみんなちゃんとですね、本当の答え、あるべき姿は示されておるというのが聖書で、他の書物は必ず突き当たるんですね。はい。そういうことで私たちも何に望みをかけたら余熱でしょうかと。神様でキリスト様だと。神の言葉だと。いうことを、本当に心の力にしっかりと持っていくように、それを神様は手を引いて引っ張ってもらいたいと願うところですね。はい、以上です。